朝日新聞平成23年3月18日付7番です。まず見出し、水道なし、鉄道なし、燃料なし、39、母疎開に3日、東日本大震災、奈良いわきルポ、渋滞30キロに6時間、東日本大震災の被災地、実家のある福島県いわき市へ行ってきた。一人暮らしの母の疎開のためだ。水道の不通、ガソリンの枯渇、鉄道を軸とする機関交通網の停止、39の中、往復に3日を要した。小滝千尋。伝言サービス母の声。同市小名浜にある実家は、大型の漁港や工場群が続く海岸線から1キロ奥まった市街地だ。11日震度6強を記録。津波も起きたというが、電話がつながらない。築40年の木造家屋が無事とは思えなかった。幸い同日夜になって災害用伝言サービスにメッセージが吹き込まれていた。家に大きな被害はなく、水道が止まっただけだという。大津波警報による東名高速道路の通行止め解除を待って、13日午前、自家用車で奈良を出発した。東北地方の鉄道は復旧していないし、東京いわき市間の常磐自動車道も止まっている。阪神大震災を取材した時の大渋滞を思い出したが、東京から先は国道6号を北上するしかなかった。夕刻、東京から千葉県へ入るあたりから、断続的に渋滞が起きた。沿線のガソリン不足はすでに始まっていて、スタンドでの給油は2000円までの限定だった。渋滞が最もひどかったのは茨城県石岡市で、約30キロに6時間近くかかった。給油待ちの車列が片側一車線の道路を塞いだためだ。現地実家到着は翌14日午前2時。東京から170キロの移動に9時間を費やした。小名浜の港湾施設は津波を被ったものの、実家を含む周囲の住宅や商店に大きな影響はなかった。しかし周囲から聞こえてくる被災地事情は芳しくないことばかりだ。ガソリン枯渇で市内のスタンドのほとんどが休業。おかげで給水車も動けず、市水道局は市街地から約3キロ離れた浄水場で直接給水するよう呼びかけている。午前9時のスーパーマーケット開店を2時間前から待てば買い物ができるが、午後に行くと混雑がひどくて夕暮れまでかかるとか。78歳の独居難しく。事故が拡大する原発から約50キロ離れてはいる。と言っても自動車免許のない78歳の母が一人で普段通り暮らせる環境ではなかった。14日昼前、しぶしぶ疎開を決断させて、東京へ車を走らせた。ガソリンの残量はギリギリ、被災地の写真を撮る余裕さえなかった。海岸線を通る国道沿いの風景から、被害の大きさを知ることができた。津波をかぶった住宅地を高台から呆然と見下ろす人たち。防波堤に打ち上げられ、真っ黒に焼け焦げた車。積み木を崩したように全体が倒れた大谷石の塀。かろうじて開いているガソリンスタンドはどこも数キロはある長い車列ができていた。2000円まで、20リットルまでの張り紙が目立つ。ほとんど全線が渋滞し、東京都内に入ったのは12時間後だ。親類宅にひとまず落ち着いた。明けて15日、近くのコンビニエンスストアを覗くと、弁当やパン、電池などが消えていた。計画停電の影響で、開店を1時間遅らせたスーパーは米が売り切れていた。東京以西の高速道路はいつもと変わらない平穏さであった。ところが15日夜に奈良に着いてみれば、東京と同じ買い占めと品薄がスーパーや電気店で起きていた。買い占めがここにもと唖然とさせられた。